劇団ののと読む。横光リーチ作。震えるバラ。一。彼と妻とはもう長らく結婚した当時の汚い家に住んでいた。周囲の立て込んだ薄い板壁の家々も彼の家と同様に寒そうに傾いていた。彼は貧しい画家であった。彼らは結婚してから6年の間何の変化も起こらなかった。また彼は何の変化も望まなかった。ただ彼はこうして立てば必ず家々の冷たい瓦ばかりを見ていなければならない、その家が嫌いであった。どこか汚くともよい、日のよく当たる、自由に広々と空を見ることのできる家が欲しかった。彼の妻はこの頃よく夫の姿をしげしげと見ることが多くなってきた。見るたびに夫の姿はなぜだかいつも寂しそうにしおれて見えた。前には彼女の夫はそうでもなかった。貧しさは今とてさして前とは変わっていなかった。が貧しい中でもその頃夫はどこかに若々しい元気があった。
それに今は？
そう思うと妻は急に夕暮れに迫られたような不安な寂しさを感じてきた。ある日妻はタクシーの上のバラを写生している夫の横顔を眺めてみた。と彼女は、
あら、
と声を立てかけた。別に驚くこともない。ただ夫の顎の先端に生えていたひげが少し目立って伸びていたのに過ぎなかった。だが彼女はそれが非常に寂しく見えた。
まあ、もうあんなに濃くなって。
彼女はどうかして夫を今一度昔の若々しい夫の姿にしてみたくなってきた。そこで、
ねえ、あなた？
と彼女は夫に呼びかけた。夫はバラの花を見つめたまま黙っていた。バラは埃の積もった壺の中で一輪きりりと真っ赤に咲いていた。
ねえ、
と彼女はもう一度言いかけた。が、こういう仕事の最中に無理に話しかけてはすぐ不機嫌になる夫の性質を思い出した。で、夫の手のすいた時を待つ代わりに彼女はカミソリと石鹸等を出してきておいた。
あらあら、もうタオルがみんな汚くなって、
と彼女は何心なくつぶやいた。すると夫は、
何？
と言って急に妻の方を振り向いた。
いえ、タオルがね、もうみんな汚くなってしまいましたの。
タオルか、買ってこようね。
と夫は優しく言った。妻には夫がなぜそんなにも不意に大きな声を出して聞いたのかわからなかった。
どうなすったの？
なんだ？
今お手が空きましたの？
手ならいつでも空いている。
そう夫は言うと絵筆を捨てて部屋の中を歩き出した。夫にとって手の空いているということはとにかく侮辱であることくらい彼女とても知っていた。
お顔をおそりにならない？
顔か。
ひげが、それは伸びていましてよ。
剃ってもいいが、今更剃っても始まらないね。
でも恐れになるといいわ。
なんだか計画でもありそうだね。
と夫は笑いながら言って妻の顔を見た。
どうして？
と妻は聞き返した。が彼女の顔は急に赤みをはらんできた。
どうも少ししつこすぎる。
あら、あんなことおっしゃるわ。そういえばあなただって少し変よ。
と妻は言った。
俺が？
ええ。
何が変だ？
今日はいつもよりお優しいわ。
そうかね。
ええ。いつもそんなだとずいぶんいいと思いますわ。
ところが、いつもと同じなんだがね。
違いますわ。今日はきっとどうかしてらっしゃってよ。
そうかね。
そうかねって、そんなにお優しくなる理由が終わりになるの？
あるね。
と夫は言うと、ただ済まして妻を見た。妻はちょっと心を疲れたように身が締まった。何か夫には自分とは関係もない喜ばしいことがありそうに思われた。
どんなこと？
と彼女は目を見張って聞いた。
そうだね。なんだかわからないが、ありそうな気がするんだ。
それじゃつまらないわ。
つまり、だからあるわけだね。
ごまかしちゃ嫌。
と妻は言った。
いや、そんな気がするから、そんな気もあるというだけなんだ。別にごまかそうと思ったって、ごまかすほどの問題じゃないじゃないか。
でも、はっきり言ってくださいな。私なんだか心配になってきたの。
はっきり言えないんだよ。言えるほどはっきりした理由はまあないと言ってもいいね。だからまあないとも言えるね。
妻は気がイライラしてくると。
じゃあある方が本当なの？ない方が本当なの？
と聞いてみた。
どちらも本当だよ。
何か夫は隠していると妻は思った。
そんなことはありえないじゃありませんか。
なかなか難しい言葉を使うね。
と夫は言って笑い出した。妻は娘のようにちょっと手で顔を隠す真似をして、
早く顔をおそりなさいよ
とせき立てた。
顔も顔だが、とにかくこんな生活ではね。
夫はカミソリの方を見ようともしなかった。が、妻には夫の優しかった理由が初めて飲み込めたように思われた。夫はいつものわがままから黙ってはいたものの、この打ち続いた貧しい生活の中へ自分を置いていなければならないという積み重なった同情の重みから、ふと自然に愛情が首をもたげたに違いないと妻は思った。
こんな生活がもう面白くないとおっしゃるの？
面白いはずがない。
と夫はきっぱりと言った。
私それが嫌なの。
嫌だからなお嫌なんだ。
いやいや、そんな嫌な考え方をなさると私嫌よ。
妻は悲しそうに顔を曇らせた。
だって嫌だ。
私ね、私あなたに生活が嫌だなんて言われると辛くなるの。貧乏していたっていいわ。私今ほどの貧乏ならどんなにありがたいかわからないわ。食べていけるんですもの。それに私あなたに今以上に出世をしていただきたいなんてちっとも思ってやしないんですもの。
本気でそんなことを言ってるんか？
と夫は聞いた。
ええ、なぜ？
俺はお前にそんなことを本気で思わせているのだと思うとなお嫌だ。
どうして？
と妻は聞いた。妻には自分の怒りたいのを代わって怒り出したかのような、その荒い夫の言葉の出方がわからなかった。
俺はもうお前から出世をしない男だと見限られている男なんだ。
またそういう嫌な考えをなさるのね。
俺はもうひねくれているんだね。とにかくこういう時になると決まって不愉快な方へ考えていく。どうも困ったものだ。
と夫はまた静かに言った。
だから私言ってるのよ。私ちっともあなたをそんなバカな方だとは思ってやしないのよ。あなたは不遇な人なんだわ。だから私のようなものがおそばにいるので、それでなおあなたにすまない気がしていますのよ。
うまい。
と夫は一言言うと畳の上へ寝転んだ。
何が？
お前は俺が貧乏をさせたものだから、俺を慰めるのにだいぶうまくなった。
また。
妻はもう呆れたという顔をした。
そうじゃないか。うまいよ、うまいよ。だから俺はうまく慰められていい気になってしまうんだ。なかなかお前はうまい。
嫌な方ね、あなたは。
実際だ。
何を言ってもダメね、あなたは。
何がダメなもんか。俺はいい気になってなお貧乏を続けていってるじゃないか。俺はこの貧乏が至って楽なんだ。こんな楽なことを続けさせてくれるのもつまりお前だよ。
皮肉を言ってらっしゃるのね。
バカな。
妻は何か言おうとしたが黙ってしまった。夫がそういうふうに貧乏にこだわって理屈を言い出すと、キリのないのを知っていた。それがなお、彼女には寂しかった。事実、彼女には夫の性格として、自分がいなければ、夫はそう貧乏を苦にする性質とも思えなかった。ただ自分のいるためばかりに、夫は貧乏を気にし始めたのだ。と思うと、それがまたなお彼女の心を落ち着かせなくなってきた。彼女は夫の想像しているそれほど、自分が自分たち二人の生活の貧しさを気にしているのではないということを、どうかして夫に知らせたかった。ただ今少し生活が不遇であれば、夫の気苦労をなくせるに違いないと思う配慮からばかりのために、自分は自分たちの生活の豊かになることを望んでいるということも知らせたかった。だがそうかといって、その生活を豊かにせんがために夫をあくせくと無理にも働かせる気は起こらなかった。
ねえ、石鹸とカミソリと縁側へ出しておきましたのよ。
と妻は言った。夫は黙っていた。
お嫌ならこの次になさるといいわ。
うるさいね。
と夫は一口言った。
だからお嫌だったらもうよしてこの次にしてくださいな。
ひげがうるさいと言うんだ。するとつまり剃るのもうるさいということになるかな。すると貧乏ひげというやつになるんだね。するとこいつはちょっとよく似合うな。
何を言ってらっしゃるの？
いや、貧乏ひげの話さ。
妻にはもう夫のことごとに貧乏と言いたがるそのひねくれが不愉快になってきた。
あなたはどうして貧乏、貧乏っておっしゃるの？
と妻は夫を睨んで言った。
そうだね。一度言えば、それだけ貧乏が逃げていくように思うんだ。
あなたのおっしゃるお気持ちは、よく私に分かってよ。
どういうんだ？
と、夫は寝ながら妻の顔を仰いで聞いた。
私に言う当てつけよ。
そりゃあそうさ。
まあ。
と、妻は言ったまま口を閉めなかった。
そりゃあそうだよ。
じゃあ私、お暇をいただくわ。
そりゃ勝手だ。
嫌なんですもの。私が貧乏をそんなに嫌がっていると思ってらっしゃっては、私もう立つ瀬がないわ。
夫はただ黙って笑っていた。
もっと私が貧乏を嫌がるとあなたにいいのね。
うん、 その方が非常にいいな。
じゃあ私、これから嫌がってよ。
暇をいただくのはどうした？
もう暇をいただくのはやめたの。その代わり私、うんと貧乏を嫌がるの。よくって？
うん。
ありがたい話ね。もう私、貧乏はいやいや。いじめられてばっかりいるんですもの。
すまないね。
すまないわ。いやよ、貧乏は。貧乏なんかするもんじゃないわ。辛抱すると嫌がられるし、辛抱しないとお気の毒だし。
そう言いながら、妻は何か愉快そうに流し元の方へ立っていった。
劇団ののと読む。横光リーチ作。震えるバラ。
一。
語り。ノア・ノエル。彼。梅田拓。妻。鈴木よし子。テーマ音楽。鈴木さとる。以上でお送りしました。
ここからはののラジオのメンバーによるトークをお送りします。作品を読んでそれぞれが感じたこと、稽古や収録の裏話などゆるーくお伝えします。内容はあくまでも私たちの個人的見解です。よろしければ皆さんのご意見ご感想もお聞かせください。
はい、こんにちは、劇団のののノアノエルと
鈴木よし子と
緑色担当梅田です。
それは言うんだね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
今回は横光リーチさんの震えるバラを撮りました。
はい
はい、
はい。
先日収録しました。同じ横光リーチさんの春は馬車に乗っての妻シリーズ、妻と、はい、夫夫婦の会話のシリーズの中の一番最初の作品になりますかね。
そうですね、
時系列でいうと一番最初に持ってこられる作品、
はい、
です、
うん、ですね。
まだ病気ではない新婚の頃の妻と、
はい、
これは画家っていう設定になってるんですけど、きっと横光自身のエピソードが入っているのではないかなっていう、
うんうん、そうですね、
彼、
はい、
夫です。
そうで、この作品忘れてた、青空文庫に載ってないんですよね、はい、
そうだ、載ってなかった。
あ、そうなんだね。
妻シリーズっていう風にウィキペディアに、うん、4作品書いてあるんですけど、この震えるバラだけ見つからなくて、図書館でちょっとお取り寄せをして、
あ、はい、そうなんだ。
古い本を
今回はなので打ち込みからやってますので、
文字起こしはね、
なかなかレアなテキストができたんじゃないかと、
ね、青空文庫に売り込みましょう。やりましたよ。
そうそうそうそう。のでだからあんまり朗読をやってるのもね、
いない、
この作品はないんじゃないかな
っていうことだよね
と思います。多分
貴重な作品ですね。
ネット上でもそんなに情報がたくさん出ていないので、割と独自解釈でここまで来た感じですけど、
はい。
まあでもなんかこれはこの作品やっぱり単体だけではなんかこう良さが全部わからないっていうか、ここですごくそれはそれでいいんだけど、やっぱり春馬車、春は馬車に乗ってと一緒に読むとか、その他の妻シリーズと一緒に読むとさらにこう情景が頭の中でもっとよりこう、あ、そうだねっていう思い浮かべられるというか、もっと良さがわかるようになるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん他の作品も一旦一応全部聞いてまた戻ってきてもらえると違う印象になるかもしれない、
うん、配信がね時系列順じゃないから、
うん、
一回全部聞いてから今度時系列順に聞き直すとかね、するとまた印象が違うかもしれませんね、
う
ん、
そうですね。やっぱり僕は春は馬車に乗っての時もね、夫をやらせてもらって、
うん、
でこれも読むと、
うん、
やっぱりね で切ないです今だからちょっと
元気な頃そ
うありし日の2人
がね元気じゃんみたいな、うん、このまま2人このままおじいちゃんおばあちゃんになって、うん、手を取り合って、うん、あの天国に行くみたいなだったらそれはそれでいいなと思ったけど、うん、切ないよね
確かにね
いやだから逆に春は馬車に乗って読んでからこれ読むとねもう切ない
まさかあんなことになろうとは、うん、
でしかもやっぱりすごいこう感覚に訴えるような描写がやっぱ多いじゃないその春は馬車に乗ってはね、
うん、
だからこうそれが頭の中に残ってる状態で、うん、ここの2人のやり取りをこう、うん、読んでいると、うん、ねなんかちょっといたたまれないな
そうですよねなんか平和な日常と、うん、これからこの夫婦が貧乏からどうこうなんていうんですかね家庭が進展していくのかってい う,、うん、こう先が明るい感じの
話、ね、これだけ読むとね
ですもんね、うん、うんそうだ梅ちゃんは夫役を続けて演じてくれたんですけど、はい、もう妻の役は春は馬車に乗っての方は溝端康奈さんが演じてて、うんうん、で今回は、
はい、
鈴木さんがやりましたけど、
はい、
どうでしたでしょうか
あこっちに聞くんですかどうなんでしょうね
梅田くんに感触を聞いた方が良かったですか
いや どうなんでしょうねまあそうね正直別に春は馬車に乗っての演技をあんまり参考にしてないっていうかコピーしようとかとは思ってなくて別にやったので、うん、まあ稽古では見てたので、うん、雰囲気は分かりますけど、うん、まあどうせ真似できないし
色気がすごいからね溝端さんは
だいぶあのね人間としての路線が違うから
なんかこう熱がこもっていてどっちかっていうとこう、うん、なんだろう色気が強い、うんうん、激しい感じの演技でしたよね
でしょ、
うん、全然違うからねいやなんかそれどっちがいいとか悪いじゃなくて、うん、でも実際こう作品の中に書いてある妻の姿も全然違うから、うん、やっぱり春は馬車に乗ってはもう、うん、だって歩いてもいないでしょ、
うんうん、ベッドから出ない
でしょ、
ね
うんうん、全然違うよね
あ
うん、だからまあなんかだから別に一緒であるとか何かこう無理につなげるとかしない方が逆にだから良かったんじゃないかなって、
う
ん、
違う作品の違うキャラクターとして登場した感じ、
うん、背景としてはつながっているけどっていうね
そうそうそう、うん、
春は馬車に乗ってでは妻が寝たきりだったけど震えるバラでは夫の方がだいぶ寝てるもんね
そうです
ね、横に仰向けになってるシーンが、
ね、
結構ずっと寝転んでるんだよねこれね後から見る
休憩させてください気張り詰めてますから絵描くの
ああそうですね
春は馬車に乗ってだと夫って職業の設定出てきました
小説を書いてますね確か、うん、
じゃあより自分に近くなってるんだ、
うん、そうだね
これは画家っていう違う芸術に置き換えていることで、うん、なんかこうバラの絵を描くとか石の絵を描くとか、
うん、
なんかこうそういうものにこう例え感情を例えているシーンがあって、
うんうんうん、
それはなんか自分の職業から少し話しておきたかったのかなな
るほど小説だとね
これあの実際書いたのはいつ書いたの春は馬車に乗っての後
前
です
書いたのも前なの
前
あじゃあどうなんだろうね
まだフィクション性が強かったのかな、
うん、そうでそのシリーズを書くにつれてなんか出てきちゃったんじゃない
実体験にどんどん寄せていった
のそうだからこのまま画家っていう設定で書くのが忍びなくなっちゃったんじゃないかな、うん、分かんないけど、うん、
でもそれが面白いなと思って自伝的小説なんだけど完全な自伝ではなくなんかちょこちょこ現実と少しずつ設定が違うじゃないですか、うん、どの作品も、うんうんだからこの現実からの距離の置き方が作品によって違うのも面白いから、うんね、そういう意味では役者を変えるっていうのもまた正解なのかなって思って、
ね
う
ん
う
ん確かに
ね、違う作品として、うん、同じ奥さんと同じ夫のような気もするしちょっと違うような気もする、
うん
うん、でも共通してるのはこの言っちゃ悪いんだけどまどろっこしい会話の仕方、
うん
うん、
何かこうお互いになんて言うんでしょうね夫が奥さんをちょっと煽るようなつつくような物言いをして、
うん、
奥さんも負けじと言い返して、
うん、
でこうちょっと冗談というか、
うん、
言いながら実は自分がちょっと察してもらいたい感情とかも込めてくるっていう戦い
あの皆さん分かりました意味はっきり言えないんだよ言えるほどはっきりした理由はまあないと言ってもいいねだからまあないとも言えるね何 何？これ意味分かった方いたらぜひちょっと教えていただきたい。私も読んでて何を言ってるかよく全然分かんない。
これってでもなんか言葉遊びみたいなものなのかなと思ったけど、なんかこうないようなあるような、
でもやっぱりないような。でもそれ言われて妻イライラしてきてますからね。
まあイライラしますよね。でも妻はここまででちょっとなんか心配というか、何考えてるか、あそっか、何考えてるか分からない
まあでもまあそのイライラしてもあみたいな、まあみたいなのを含めて彼らのやり取り、
うん、
日常っていうかね、彼らのいつものやり取りみたいなことなんだろうけど、ちょっと分からんわ、ね、分かりませんわ。
あとなんかね、妻としてねちょっとだけ気になったのが、そんなことはありえないじゃないありませんかって言ったら、なかなか難しい言葉を使うねって言われるんですよ、
うん、
そんな難しくなくないってすごい思ったんだけど
どうなんだろう、ありえないっていうことは、
はい、
ありえるのかみたいなことなの、
うん、多分そのさっきの、ね、まあないとも言えるっていう、こう論理をこねくりますというか、うん、なくもないといえばあるっていうことみたいな、うん、こうロジカルな話をすると、うん、そんなことはありえないっていう、なんか一つの説を打ち立ててるところが、うん、あ賢いねっていうことなのかなと。
あ、そことかかってるってことか。
単語の
言い回しとかじゃなくて、
難しさじゃないのかもね。
あ、
いやちょっとね、交渉ですわ、交渉なんかちょっとね
ハイコンテクストだよね。
ハイコンテクストよね。
ここから察しなきゃいけないっていうお互いの感情、
そう、
どうですか、こういう会話は普段しますか。
しませんね。
あ、しない。
いや、しないでしょう。
はっきり言う派。
お米が3キロなくなったから買おうね。うん、買うわ。いつ行くって、明日じゃあ仕事帰りに行こうかなみたいな感じよね。
だからこの夫婦だと、お米が3キロないんだ。あ、僕の収入が足りないと言うんだね。3キロの米も買えるほどっていう。そんなことはないわ。私は玄米も好きなのみたいになっちゃうってこと。
うるさいってのはね。いいから米がないって言ってんだからさ、いつ誰がどう買うか決めようよみたいな、ね、感じになっちゃうね、気持ち的にはね。
もしかしたら芸術家という職業 の、
まあね、
この売れる売れないとかね、そういうのもあるのかもしれない、うん、っていう話をちょっと後半に、どうなっていくか、はい、この画家さんがどうなっていくかっていう話をしたいと思いますけど、
うん、
貧乏だからね。
そうそうそう。
まあでもなんかね、2人のやり取りはすごいなんかこうポンポンポンポンと続いてて、
うん、
なんか貧乏だから貧乏だよねって言って2人で意気消沈してるっていうよりは、
うん、
まあ貧乏だけど、まあね、その中で自分たちでこう、まあ、楽しんでるっていうか、
うんうんうん、
なんかまあ2人のこの関係をこうエンジョイしてる感じがすごいあるから、僕はなんかすごいやっぱり明るいっていう か、
うん、
なんか楽しそうだな。
そうそうそう、楽しいんだよね、
うんうん、この前半の最後の方の貧乏トークは結構楽しいよね、うん、
微笑ましいよね、
うん、いやよ、いやいや、もういやって言ってはっきり言わないけど心の中でニヤニヤしてそうなこの感じがねジャパンを感じますね。
ジャパンですか。
これはジャパンを感じますね。
じゃあこの夫婦がどうなっていくのか、
はい、
次回をお楽しみに。
はい、
さよなら。
さよなら。